今日はエゼキエル書28章です。このところではツロの王の高ぶりが語られています。一節に、人の子よ、ツロの君主に言えと、神様エゼキエルにこのツロの君主王に警告を与えるようにと語られたわけです。その内容は2節のところに出てくるわけですけれども、あなたの心は高ぶり、私は神だ、海の真ん中で神の座についている、そのように言ったわけです。そして自分の心を神のようにみなしている。ところがもちろん王は人であって神ではないわけです。もしこの言葉を聞いてこの鶴の王が悔い改めていたならば違う結果になっただろうと考えられるわけです。でもそうではなかった。3節にダニエルよりも知恵がありという言葉が出てくるわけですけれども、ダニエルはバビロンを治める宰相となった人であったわけです。じゃあ果たしてこの鶴の王がダニエルのように優れた知恵があったかというと、実は まさに皮肉を持って語られている言葉ではないかと思います。それは4節を見ると、あなたは自分の知恵と英知によって富を築き、金や銀を宝物蔵に蓄えた。この王の知恵というのは実はダニエルの知恵とは本質的に異なるものであるということがわかります。ダニエルは何よりも神を恐れる人であった。日に3回彼は2階の窓を開いてエルサレムに向かって礼拝をする。そしてそのことによって、彼は捕らえられてライオンの穴に入れられる。しかし彼は神様によって守られた人物であったわけです。しかしこのツロの王は自分の知恵と英知によって富を築く人であった。言うなればこの世の栄に心が向かう人物であったわけです。そして五節を見るならば、あなたの心は富の上に高ぶった。この世の富がこの鶴の王の、言うなれば神のような存在であったということであるわけです。しかし七節を見ると、それゆえ私は諸国の中で最も横暴な他国人を連れてきてあなたを責めさせる。最も横暴な他国人、これはもうバビロンのネブカデネザル王のことを指していると思われるわけです。八節に、あなたを滅びの穴に投げ入れる、あなたは海のただ中で刺し殺された者の死を遂げると、そのように言われているわけです。そして十節を見るならば、あなたは他国人の手によって無活霊の者として死ぬ。なんでわざわざ無活霊の者として死ぬと言われたのか。それはかつて、ツロの王であったヒラムはダビデと親しい交わりを持ち、そして、ダビデがこの神殿や宮を建造する時に、この杉の材木、そしてまたこの熟練したこの建てる大工たちを派遣する、そのような親しい交わりを持ち、おそらくはそのヒラムは同じように信仰を持ったんではないだろうかと考えられるわけです。しかしここでは、あなたは他国人の手によって無活霊の者として死ぬ、もうその信仰から離れてしまった。そしてさらには12節に、鶴の王について哀歌を唱えて彼に言えと神様はエゼキエルに命令されたわけです。哀歌、悲しみの歌を歌う。そしてその内容は13節以降に出てくるわけですけれども、あなたは神のそのエデンにいてあらゆる宝石に取り囲まれていた。実際にはエデンにはいないわけです。また14節に、私は油すすがれた守護者ケルビムとしてあなたを任命した。もちろん鶴の王は守護者 ケルビム、まあ、ケルビムっていうのはあのエデンの園でアダムとエバが罪を犯した、そして彼らはこの去っていったわけですけれども、その入り口に神様はケルビムを置いて、そしてこのアダムエバがもう二度と入ってこられないようにされたっていうのが創世記に出てくるわけですけれども、ツロノはもちろんケルビムでもない、それとは真逆の人であったわけです。16節に、あなたの商いが繁盛するとあなたのうちに暴虐が満ち、こうしてあなたは罪あるものとなった。そして18節にも同じように、あなたは不正な商いで不義を重ね、あなたの聖女を汚した。言うなれば、もう信仰とは全く関係のない人物となってしまったわけです。なぜそのようになったのか。17節に、あなたの心は自分の美しさに高ぶり、まぶい輝きのために自分の知恵を腐られた。自分の美しさに高ぶり、高ぶりは滅びに先立つと言われているわけです。そして神様は、高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを賜う。もうまさに、ツロの王はその高ぶりに陥ってしまった。そして自分の知恵を腐らせた。まことの知恵とは何か。主を恐れることが知恵であるということが聖書に語られているわけですけれども、私たちは神を恐れるということを第一としなければならないわけです。いくらこの世の知恵に富み長けたとしても、私たちは祝福を得ることはできません。神様を恐れる、そのことが私たちの知恵の第一のことであるということを教えられます。そして20節以降には、シドンに対しての予言が出てくるわけですけれども、シドンもまたツロと同じように交易によって栄えた町であったわけです。なぜ同じように滅んでしまったのか。24節のところに、イスラエルの家には彼らを侮ったすべての周囲の者たちが突き刺す、茨も痛みを与える、トゲも再び望むことはない。おそらくはこのシドンも同じようにイスラエルを侮る、そしてまたこの神様に従わない、そういうことによって裁きが望み、このシドンも同じように滅んでしまったということを私たちは知ることができるわけです。しかし神様はこの憐れみをもってイスラエルに臨んでくださり、25節を見るならば、私がイスラエルの家を散らされていた諸国の民の中から集める時とあるわけですけれども、第二次世界大戦以降にシオニズムが起こり、この全世界のユダヤ人がこの約束の地に集まってくる、そして今日に至っているという姿を私たちは見ますけれども、何よりもこの世界を支配しておられるのは神様であるということを私たちは知らなければなりません。またやがては黙示録に出ていることが起こってくるということも私たちは合わせて読む必要があるわけです。今どのような時であるのか、私たちは自らが心をして神様の前にへりくだり、そしてまた主に従って祝福に預かるものとさせていただきたいと思います。